聖書を朗読いたします。ヘブル人への手紙第13章17節から21節です。ヘブル人への手紙第13章の17節から21節、新約聖書359ページになります。あなた方の指導者たちの言うことを聞き入れて従いなさい。彼らは神に言い開きをすべきものとして、あなた方の魂のために目を覚ましている。彼らが嘆かないで喜んでこのことをするようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならない。私たちのために祈ってほしい。私たちは明らかな良心を持っていると信じており、何事についても正しく行動しようと願っている。私があなた方のところに早く帰れるために祈ってくれるように特にお願いする。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを、死人の中から引き上げられた平和の神が、イエスキリストによって御心にかなうことを私たちにしてくださり、あなた方が御旨を行うためにすべての良きものを備えてくださるように恋願う。栄光がいよいよ限りなく神にあるように。アーメン。いきなりの話のようで恐縮なのですけれども、生きるということはどういうことでしょうか。あまり普通お互いに生きるってどういうことかね、まあ、話さないではないでしょうけれども、しかしあまり一般的によく話される話ではないでしょうし、思春期にありましては生きるってどういうことだろうといろいろと考えたりするということがあるかもしれませんけれども、しかし大人になりますとあんまりそんなことを思い詰めて考えるということはないのかもしれないと思ったりもします。しかしどこかでいつも考えているということもできるでしょう。大変大きな問いであるからです。無意識にどう生きるかを考えている、そういうこともあるでしょうし、あるいはある時にはふと改めて自分が生きていくってどういうことなんだろうと、そう考えることがあるかもしれません。今朝はこれを考えるのに良い機会です。先に亡くなった愛する人々を思い起こす時です。良い機会というのは、おそらくこうした大きな問いというのは、一人の人が生きること死ぬこと、それを通してそこに見えてくる、やっとそこに見えてくるようなものであるかとも思うからです。生きるとはどういうことか、それが見えてくる、生き死にを通してです。愛する者を近くで見ていて、その人が生き、そして死んでいく、その歩みを見ていて、一体その人がどこで命を赤々と燃やして生きてきたかということは、初めて明らかになるようなことだと言ってよいでしょう。その人の命の燃やし方が、今を生きていこうとする自分の手本になったり、あるいは自分の命の導きになったりするということも、またあることだと思います。今朝のこの礼拝のために一つの言葉に思いがとどまっております。2000年も前の教会の、まあ、指導者の言葉です。このヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙というものが書かれたときに、教会は教会の歴史の中で初めて経験する迫害、殉教の時代、それを経たところでありました。そうした教会に対して命の指導をしている、その指導者であります。殉教などというのは、 今縁遠い話というふうに思われるかもしれませんけれども、しかし命ということや生きるということが、まあ、とても厳しく問われたその時代の中で、生きるとはどういうことだろうと考えたこと、それは意味のあることだと思いますし、私どもがそこまで思い及ばないところまで考え抜いている、そういうこともできるでありましょう。それを、まあ、聖書は語っているのです。大きな問いに対して答えを与えようとしているのです。考えてみれば、命の指導という、まあ、少し、大げさな言葉かもしれませんけれども、しかし命の指導というのは、ひょっとしたら子供を育てながらもするのではないでしょうか。実はやっていることなのではないでしょうか。子育てにおきましても、自分の責任のもとに置かれました一つの命が、人生の厳しい場面におきましても、そこでなお生き抜くことができるようにといろいろと考えて教えるということはあることだと思いますし、あるいはこのような時に先に亡くなった自分の親を思いながら、一体その親から何が教えられてきたのだろうと思い返します時に、何か人生を生き抜くことに通じる重みのある言葉を思い起こすということもあることでありましょう。そうしますと、それはどこかで命の指導、そういうふうな事柄だったのかもしれない、そう言えるのではないでしょうか。ここで指導者たちというふうに17節のところ、今日読みました言葉の中で言われていること。この指導者と言われているのは、申し上げましたように、特に真剣な命の指導を余儀なくされた人々でありました。それだけに指導者たちの命の指導は、困難さが伴ったわけであります。このヘブル人への手紙が宛てられた人々に一つの勧めの言葉がここで語られておりますけれども、もう一度読みますと、こう言われています。17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き入れて従いなさい。彼らは神に言い開きをすべきものとして、あなた方の魂のために目を覚ましている。彼らが嘆かないで喜んでこのことをするようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならない。ここに一つ現れてきますことは、彼らが嘆かないで、指導者たちが嘆かないでこのことができるようにしてあげなさいというのです。こんな言葉を語られるのは、命の指導をしようとした指導者たちが嘆くことがやっぱりあったのでしょう。なかなかその指導を受け止めない人々がいた。ある場合には指導者たちは、自分が指導している相手からこうなじられることがあったのかもしれないと思うのです。私の愛する家族は主への信仰を貫いたその中で死んだ、よみがえりを信じたけれどもよみがえってないじゃないか、本当に神は命の神なのか、その命の神を指し示しながらのあなたの命の指導は本当に正しかったんだろうか、そんな言葉をこの指導者たちはぶつけられたかもしれない。はっきり言いますと、信仰に対しての疑いです。命の神だなんて言うけれども本当か、あなたが語ることは本当なのか、その中で改めてこの指導者たちは語らなくてはならなかった。それだけに彼らの指導の根拠、何に根ざしてその命の指導をしているのかということ、それが問われたのでしょう。それだけに考え抜かれたものなのでしょう。複雑な現実に出会いながらも、困難な現実に出会いながらも、それでも人々を引っ張る方向を間違えないようにしよう、 そう思い定めなくてはならなかった指導者たちです。八王子に来る前に私は6年間沖縄で伝道をいたしました。沖縄に赴任していた頃、そこの牧師たちの務めとして奄美諸島にあります徳之島の教会、無牧の教会、伝道所がありまして、そこを巡回することが牧師たちが牧師会で一生懸命支えていたことでありました。船で行くしかないのですけれども、私の当番はよく冬になりました。年に何度か行きますけれども、しかしその冬の時期にそれが当たりますと海が大変しけるのです。7時間8時間もかかる船旅でありますけれども、で海がしけますと 船酔いをするものですから、多くの場合はその船室の中でも横になって寝ていました。で少し気分が良いと甲板に出まして、気分転換で船の後ろから後ろの方に立ちまして、そして船が作っていく、船が進んだ後航跡を見る、そういうことが何度かありました。そうしますと海が穏やかな時は航跡はまっすぐついていきますけれども、しけますと波を避けるのでしょうか、あるいは実際に波に押されるのでしょうか、船は一生懸命左右にどうも舵を切っているようでありまして、航跡は見るとまあジグザグのようになった航跡がそこについていきますけれども、その船は目指すべき方向を波に揉まれながらでも失わないでいる。それと同じでありまして、指導者は、ここでの指導者は命に逆らうような困難な現実に出会いながらも、この命の指導の方向を見失わないでいることが求められました。一体命の指導とはどの方向を見て目指すのか、どこにその根拠があるのか、どこにこれが正しいと言える指導があるのか、それを示す言葉は先ほど読んだ言葉の中にありました言葉、もう一度読みますけれども、17節の2番目の文章です。彼らは、つまり指導者らは、神に言い開きをすべきものとしてあなた方の魂のために目を覚ましている。ここに一つの命の指導の根拠があります。神に言い開きをすべきものとして、神に対しての説明責任を彼らは負っていて、そこで命の指導をしているのだ。この言い開きという言葉でありますけれども、ヘブル人への手紙の中で、まあ、2度ぐらい語られる言葉でありました。あるいは他の聖書の中でも、申し開き、あるいは言い開きというような訳が当てられますけれども、何回か出てくる言葉です。実はこの言葉は皆さんもよくご存知の言葉、現代の言葉になっています。それは説明責任という言葉です。アカウンタビリティなんてカタカナで言ったりしますけれども、このアカウント、説明というのは、実はこれは政治や行政に関わる言葉として、やはり欧米から入ってきた言葉でしょう。その言葉の大元は、ある人はっきりここにあるって言います。我々が何に対して責任を持ってやるのか、それは状況を一つ一つ風を見るようにしながら、その時にはこうし、その時にはこうして、その時々に物事を変えていくというような、そこで説明が成り立てばそれで良いのだというような、場当たり的な説明責任ということが説明責任の中で言われていることでは本当はないのです。本当は我々のすべてをお見通しになるお方の前にきちんと説明して立てるかどうか、それが政治を成り立たせるものであり、それが行政を成り立たせるものだと、キリスト教社会の中でそのように考えられたわけであります。 その言葉がここに現れております。指導者たちは神の前での説明責任、命をどう導いたかという、そういう説明責任であります。ここで繰り返される言葉というのは、指導者っていう言葉であったり、あるいは今日読んだ中で引き上げられた平和の神、この引き上げるという言葉であったり、こういう言葉は実は一つの同じ言葉を含んでいる言葉です。それは、導くという、もともとギリシャ語での言葉が中に入っている、導くという言葉に由来する言葉です。つまり導くのです。命の創造者である神が、ここでは20節のところを見ると死人の中から引き上げると言いますけれども、その死人の中から引き上げられる命の導きと、指導者たちが目の前にいる人々を一生懸命指導する命の導きは、実は同じ方向を目指している。先週使徒行伝の中で命の導き手、命の君というのは命の導き手という言葉なのだというふうな説明をいたしましたけれども、実はここはやはり同じ言葉です。やっぱり導きという言葉です。一体どちらに導けばいいのか、混乱する中で、波に揉まれる中で、方角を見失いそうになる中で、一体どちらに導けばいいのか、指導者たちは知っているんです。神の方へだ。命の根源者であるお方、そのお方が生かそうとおっしゃるのであるから、だから神の方に導けばいいのだ。そのことをこの今日読んだ言葉の中では、良心に基づいてそのことをしているのだと言います。指導者たちは心の深いところで本当にどう導けばいいのか、神が生かそうとする導きを自分たちは良心を持って引き受けている、だからこの言葉に聞いてほしい、そう言っているのです。そうでなければ命ということや生きるということは、出会う波によって揉まれて押されて書き換えられてしまう可能性もあるものでしょう。ある場合に生きることはお金だと考えられる場合があるでしょうし、生きることは楽しければいいのだと考えられる場合もあるでしょうし、生きることは偉くなったら生きる実感は与えられる、だから生きることは出世だ。けれどもそれらは周辺では成り立ったとしても、命そのものを成り立たせる中心ではありません。やがて手放すものです。本当に知るべきは、命の指導者たちが本当に指さしてさあ目指そうと言っているのは、今日神があなたを生かしてくださっているという命の真理だ、そのことを忘れるな。今日神があなたを生かしてくださるという命の真理、これは我々から引き離されることはありません。この真理を知ることは、厳しい現実の中でも人を支えきるのです。先週もお話しいたしました Y さんでありますけれども、8月の半ばに亡くなられました。ある方々は Y さんから直接その話を聞いた方々も多いと思いますけれども、どうして信仰を持つようになったのか、子供の頃近所の教会でもらった聖書、そこに書かれていた羊飼いが羊を大切に抱く表紙の絵というのをずっと見ながら大きくなった。信仰を持つのはそれからだいぶ経ってからでありますけれども、しかしその聖書を今でも自分は大切に持っているんだとそうおっしゃる。 そのお方がいよいよ自分の死が自分の目前に迫ってきているということを思われたときに、最後に何回かお尋ねいたしましたけれども、その亡くなる5日前だったと思いますが、まさに死を目前にしているときに、この方がはっきりとお話になったんです。先生、私は自分の命がこの神様に抱きかかえられているように、イエス様に抱きかかえられているように、そのように思えてならない。そう言ってその方が涙ぐまれたのです。 Y さんのことをご存知の方は思いがけない印象を持たれるかもしれません。この話によく勉強なさる厳しい方でありました。話しておりますと牧師がタジタジになるといった場面もあります。しかしその方が根底でその方支えられていたのは、ああ自分の命はイエス・キリストに抱きかかえられていること、あの羊飼いでありたまお方に抱きかかえられていること、この命の根源者、今日も私を生かしてくださるお方がおられる、そのことが命の果てにおきましてもそこから離れることはなかった、支え切ったのです。今日のお読みしたところでも、この羊飼いキリストは大牧者だとそう語られております。大牧者です。この方を見出すときに私も生きられるんです。なぜかと言いますと、ここで大牧者でありたもう方は死の果てまで味わわれ、そこから命に変える道を表されたからであります。今朝招きの言葉で読んだのはまさにそこでありました。激しい叫びと涙と思ってご自分を死から救う力のある方に祈りを捧げ、それが聞き、その信仰が受け入れられた、聞き入れられたのだ。悟りきって死を受け入れられたのではありません。そうではなく、激しい叫びと涙と思って、どうしてか、命傷つく道に分け入れられたからです。命を弱めている者を助けるために。小学生の頃、私も聞いた話を思い起こすのです。あるキャンプで、もう説教師が誰だったか忘れましたけど、話はよく覚えています。その説教師が一生懸命語った、一匹の失われた羊を見出すために羊飼いはどうするか、藪の中に入っていくんだ、そこに茨もある、羊飼いを見出すためにはたくさん傷を受けて、そしてその果てに羊を見出して喜んだ。その説教者が涙を流すようにして話していたのを思い起こす。そうです、大牧者キリストは大善自弱として、人間はどうせ死ぬんだ、さあそのことを悟ろうなんておっしゃらなかったんです。死の恐れに捕らえられているものを尋ねるために、ご自分も死の恐れをそのまま味わわれて、ご自分が深い傷を刻むようにして羊を回復なさった。ここではそのことが永遠の契約の血による羊の大牧者と語られております。これは実は葬儀の旅ごとに祈る祝福の言葉です。祝福の言葉です。 葬儀を一緒に過ごされた方々にはこの言葉は耳に残っている言葉かもしれません。永遠の契約の血による羊の大牧者、永遠の契約、変わらない契約です。しかしその変わらない契約をどのようにして及ばせたかというと、血によるですから、血を流す真剣さを持って永遠の契約、変わらない契約であるということをお示しくださった。迫害者たちの血が多く流された。しかしその時にこの指導者が言うのは、主イエスも同じだ、主イエスもまた血を流された。そしてその命の弱さに寄り添いつつ、しかしまた命に取り戻そうと導く大牧者なのだ。その後に御心と書かれてあります。そうなると御心というのは明らかでしょう。21節、イエス・キリストによって御心にかなうこと。この御心って何だ。その前、すぐ前に書かれてあることです。死にの中から引き上げられる平和の神の御心なんです。御心というのは死の中から引き上げることです。死の引力を引き剥がして命の御心を明らかになさるお方がおられる。どんなに血が流れようとも、その流れた血の果てまで訪ねてくださって、そこから命に取り戻してくださる、その死から命に引き上げてくださるお方がおられる。NT ライトという、まあ、今ずいぶん発言権を持っています、世界の教会で発言権を獲得しつつあります英国の、まあ、国教会の神学者がおります。でこの方が、まあ、一生懸命聖書をとにかく読もう、そう言って、まあ、聖書に沈潜するような一つの研究をしております。それはあまりにも教会の人々の望みが薄くなってしまっているという憂慮があるからです。聖書は語ります。死んで、そして我々は蘇るのだ。これは我々の科学的な価値観には激しく逆らうものです。当時の教会がそうであったように、誰一人イエス以外は蘇らない。だから死んでも蘇ると、そう言われたときに、そんなことと教会の人まで考え始める。そしてもっと信じやすい方向へ人々は流れていってしまう。そう、死んでも蘇る、魂は死なないんだ、魂は不滅なんだ。そこで体が蘇るということに対して正面から信じようとしない人々が生まれてしまう。そういうことに対して、聖書を読もう、聖書でどう書いてあるかを知ろう、蘇るんだ、霊魂がじゃない、我々の肉体が蘇るんだ。そうこのライトという神学者は語ります。そしてこんなふうに言うんです。私たちの体はだいたい7年を経て肉体を構成する原子と分子が全部入れ替わる。物質的に全く別のものに入れ替わるけれども、それでも生きている。肉体は塵、しかしその塵を用いて神様は新しいことをすることがおできになる。で考えてみればその通りです。7年間、この学者は7年間というんですけれども、我々は物を食べて、そして排出しながら生きている。7年もそれを繰り返せば、骨の芯までかつての物質とは違う物質に変わっていく。我々は自分というのはこういう存在だと思っているかもしれないけれども、絶え間なく我々は物質を入れ替えながら生きているんです。そのようにしながらも私は私であり続けるんです。私っていうのは物質の結び合う現象と言った方がいいでしょう。そう考えると、 ある哲学者は万物流転、そう言います。その通りです。万物は流転していきます。すべてのものは流れていきます。それはまるで砂を吹き流す風の中にあるようなものです。しかし万物は流転、それはその通りだ。しかし万物流転しながらどうして形ができるのだろうか。流転するのならば川の流れに形がないように、形なんかないはずです。しかし流れながらも我々は形を持つんです。どうしてでしょうか。何かが砂粒を結びつけるように物事は存在するのです。私もそうです。流れていく物質の中で神が私を結んでくださって、今ここに立って今ここで話している。私を結びつけて私にしているのは、それこそここで言われる神の命の御心です。死から引き上げる神の命の御心です。死の崩壊にとらわれないようにする、そこから引き戻そうとする。あなたは流れるんじゃない、あなたは存在するのだ。そのようにおっしゃる神の御心によって、先週一週間も生きてきたんですし、今週一週間も生きていく。そこで私は私になる。それが御心だ。我々のうつろな願い、御心とは願いって言葉です。そう訳した方がいいかなと思うようなところです。直接訳せば神の願い、それは死から引き上げること、そう書いてあるんです。願いといえば、うつろな私どもの願いでさえ一年岩をも通すというふうに言われます。我々にとりましても強い願いは力があるし、それを持ったら少々のことで私どもは願いを捨てたりはしない。とすれば神の願いはなおのことでしょう。神というのは若い人たち、神だよっていう、神っていうのはそれ以上のものっていうことで、若い人たちの話聞いてると神以上だよって言ったりするけど、神以上ならそれが神じゃないと思ったりします。神っていうのはそれ以上のものって考えてもいいでしょう。それ以上のもの、それ以上のもの、それ以上のものって言って、そこで現れてくるのが神と言っているでしょう。とすれば神は死以上のものです。死の願いが我々を崩壊させることであるとするのならば、神の願いは死に抵抗して物事を結びつけ、一つの命を形作ること、それが神の願いであります。どうしてこの指導者がそんなにこのことを語ることができたか、それはもう明らかでしょう。主イエス・キリストにそれが現れたのです。主イエスはよみがえられたんです。激しい叫びと涙にあっても、そこから神によって命へ引き上げられた、この神の御心が私ども一人一人になお働いていることを正しく知りたいのです。そしてまた先に召された一人一人の上にも、この命に結びつけようとする神の御心、神様は願いをせいにならなくて、死から引き上げようとし命を結び上げてしまう、その神の御心が今日もあって、一人一人がその神の御心の中に携えられているということ、そのことを正しく思い起こしたいのです。私も生かす、生きておりましても死んでおりましても、私たちを生かす神の御心は永遠に変わることがありません。その永遠の契約の前に、私どもも先に召されたものも一つになって置かれているというのが、今朝ここにある姿であるのです。祈りをいたします。 主よ、私どもの心を作りたもう心の主よ、私の心に触れてください。そうでなければ死の崩壊を、死の勝利を信じ込まされ、暗さに心が染められてしまいそうになります。心の深みを死から引き上げるあなたの御心で染め上げてください。主イエスを、死から引き上げられたその御手を、亡くなった一人一人に、そして私どもにも述べ続けてくださいますように。私たちを引っ張る最も強い力はあなたの力、命の力であることを信じます。主イエスキリストの皆のゆえに、アーメン。